信念っていうのはね、いろんな言葉を積み重ねて思いの集積じゃない。それもプラスの信念の時はまだちょっとはいいけど、マイナスになったらマイナスの信念って思いの塊みたいになってね、縛りになるだけでしょ。だから本当の神様の世界はそれ過去を掴んでないから、積み重ねるも一切ないから、信念は必要ないのよね。今の言葉で全て受け取れるの、一言でね。だから信念も必要なくなるの。今日の世界だけね、マイナスの信念をプラスに変えたらプラスを受けやすいっていう、これだけよね。だから思いは消さないとダメね。プラスの思いも消した方がいいから。だからプラスの信念も本当は必要ないの。だからもう常に新たに新たに神様から全てを受け取る練習よね。で、光の流れの中へ自分を置くのよね。光の循環の中へ自分を置いて、こう洗い流してもらうような気持ちになって過去の全てをお返しするの、ね、そして思いをどんどん消してもらって、思いのない自分になっていけばいいだけよね。だから神様の世界に戻る方法は、本当ありがとうございます一言よ。神様の本当の名前、神様の働きの全てっていうね、神様からの本当の救いの命綱よね。この一言だけをしっかりと握ってたら、いつも神様と通じてるの。で、そこをひっつけて何でも神様に預けて返せばいいだけよね。ありがとうございますって言ったら、過去の全てを神様に預けて消してもらう。もう全てにありがとうございますくっつけていけばいいの。そしたら神様に渡せるのよね。どんな嫌な思いがあっても、ありがとうございますって言ったら、嫌な思い、このありがとうございますくっついて神様の中に入っていくのよ。それでそこで消されていくの。全てそうよね。現実にいろんな困ったことがあったら、そこへありがとうございます加えたら、その問題消えるのよ。神様の中に入って消えるの。だから手っ取り早い、一番優しい早い方法が、このありがとうございますをくっつけることよ。そのありがとうございますが奥へ入るほど力のある言葉になってきたら、もう一つ素晴らしいよね。でも最初は力があろうはなかろうは関係ないのね。ありがとうございますってこの言葉を唱えるだけでいいのよね。神様を呼ぶことになって、呼んだら来てくれる。で、神様はいつも呼んでほしいって言ってるのよね。命綱になってるから、無理やり掴んで引っ張り上げるといかないよね。呼んでくれないとっていうね。神さんの場合は力があるから出しゃばれないの。みんなの心のね、自由をやっぱり大事にするのよね。だから呼ばれたら飛び出してくる。手を差し伸べてくれるのよね。だから呼ばないとダメなのよね。ありがとうございますってしっかりと呼んだら、そこへ神さん出てきてくれて、必要な助けを、光を与えてくるね。で、今日の世界で思いを消す方法、これはもう本当にはないのよ。いろんな苦行をしても溜めた思いを転換するだけよね。心に溜めた苦しい思いを肉体に溜めに転換するだけなんよね。消えるんじゃないよね。痛いと思って苦しいと思ったらまた積み重ねるからね、繰り返し循環するだけなのね、今日の世界ではね。だからここで必要なのが、ありがとうございます加わらないとダメだよね。心の苦しみを肉体の形にね表したら、ここでありがとうございます言える人は大きく消してもらえるのよね。だから痛い言うだけでは消えないのね。痛みを受けてありがとうございます言えたら、思いを大きく消す働きになる。だから心の痛みを肉体に移すと大きくこう出てくるね。肉体の方へ移したら軽く済むからね。だから大きい心の痛みを苦しみを小さく軽く表して、そこでありがとうございますでごそっと消える。だから昔は苦行をする人一生懸命するんだけど、心の苦しみは肉体通して軽くなるのね。でも本当の意味で消すとこまでいかないのよね。やっぱり祈り言葉を加えないとダメね。 だからその祈り言葉もいろんな祈り言葉、ピンからキリまでがあってね、どれだけ消す力があるかによって思いの消え方が違った。だから本当の神様の力が降りた方がいいのよね。本当の神様が降りる言葉はありがとうございますよね。本当の神様の名前、これが大事なの、必要なのね。だからありがとうございますってこの言葉を持っていたら、ここへ加えたらすぐに地獄が極楽に変貌するの。地獄で苦しんでいる人でもありがとうございますってね、本当に神様呼べた極楽にすぐに変貌するの、パッと変わるの。そのぐらいの偉大な力があるの。他の言葉はなかなかそこまでいかないね。だからとにかくありがとうございますをどれだけ一心に唱え続けられるかっていう大事よね。だ本当の神様のお手伝いというのは祈り言葉のね、このありがとうございますを一心不乱にも唱えることよね。まずこれが本当の基本よね。その上にいろんな働きをプラスして、思いを消す働きを大きくしてくださるよね。だから痛みがあった痛みをありがとうございます喜んだらいいのよね。そうしたら思いを消す働きが大きくなるよね。何十倍何百倍何万倍の大きい思い消せるかもしれない。だとにかくありがとうございますで喜び続けたらいいことなんよね。それが本当の神様のお手伝いになっている。だ仕事も同じなんよね。どんな仕事してるんでもありがとうございますってね加えたら、そこへ神様が力を添えに来るね。自分の体の中へ本当の神様が光になって入ってきたら、過去の歴史運命全部神様が洗いざらい消してくれるのよね。このような動きって全部過去の積み重ねた言葉思いのね残像として移り変わるだけなの。表面的に何かしたらいいってしてるけども、これは操られてるだけの姿なんだ。渦巻く濁流に翻弄されてるような動きなの。業の動き全部ね、自分が動いてるように思って動かされてるだけなの。だからこの業の動き全部、いいことも悪いことも全部含めて消してもらったらいいんだよね。だから自分の置かれた場で仕事をしてても、これみんな操られてるのよ。合力に翻弄されてるだけな。ちょうど渦巻く濁流にね、押し流されてる木の葉がね、動いてるからなんか働いてるのが違うよね。翻弄されてるだけね。竜巻に巻き上げられた木の葉が自分の力で動いてないよね。飛ばされてるだけじゃないね。だからこのような動きって全部そうなのよ。本当の自分の力で動いてるの違う。合力に振り回されてるだけの。だからこれは過去の思いの操り人形だから全部消してもらう方が正しい。だからどういう場でどんなことしていてもありがとうございます加えることによって思いを消してもらったら、今日は神様の光の循環の姿を取るのね。そしたら神様が働いたっていう姿でプラスが加わってくる、マイナスも消えてね。本当の働きはマイナスの思い消す方なのね。現実に何かしたら本当の働きはそうじゃないよね。大したことないのこんなんね。自分のした働きが本当に人を幸せにしてるから、そんなん大事で幸せにしないね。どっちでもいいことだ。極端に言うたらそうよね。どんだけ人に美味しい食べ物を作ってあげたってね、食べたらおしまいって。その時喜んでくれるけどね、食べたらおしまいも何も残ってない。一時的に思いの心をちょっと喜ばしたぐらいでしかないのよね。本当に幸せにできてるか言うたら違うのね。そうじゃないね。思いを全部消してもらったら幸せにしてあげられるけど。だから美味しいもの作って食べさせてもいいけど、それ以上にありがとうございますを加えた方がいいね。そしたら思いを消してあげる、ね、神様消してくださった分だけその人を幸せにできる。だから食べ物にありがとうございます加えただけでその人の思いどんどん消してあげられたら、食べ物を与えた幸せよりも思いを消してあげた幸せの方が何万倍以上すごい、ね。 だからどんな仕事するのも同じよね。例えば山で切るにしてもね、切り倒される運命の木は思いの奴隷やね、負けてるんだよね。でもありがとうございます加えてあげるだけでその木は幸せになっていくと思うね。過去の因縁全部消してもらえたら幸せな運命に置き換わってくる。同じ死んでも神様の世界に戻れたらどうでしょ。今日の世界で思いの世界でね、苦しむんじゃなしにやっぱり神様の世界に戻してもらえるんだったら切ってもらって喜ぶよ、ね、本当の引導を渡してもらってね、縛りを切ってもらって神様の世界へ引き戻してもらうってね。だからありがとうございます加えて仕事をすることがもうどれだけ大きいね救いになっていくかって考えたらね、やっぱりありがとうございます加えてあげることの方が仕事なの。だからこれ別にどんな仕事も同じよね。何してでもそうよね。仕事の時も遊んでる時も同じだよね。もう大差ないの本当ね。もう常に神様に消してもらうためになる。過去の思いを消してもらう、溜まったものをどんどん消してもらって、それで循環が早くなるように通りを良くしてもらって、光の循環の中に置いてもらうのがいいのよね。それでもちょっとはいい方がいいからね、ちょっとはプラスの方を選ぼうというのが大事だけど、でも自分の力で何かじゃないのね。もう 100% 神様の大きい光を受けて全部プラスに置き換えてもらう方が必要なのね。だからもうひたすらありがとうございますがこれ加わっていかないとね、どんな場合にもね。これが単なる徳を積むっていうんじゃないのよね。神様の徳をもらうのよ。今更積み上げる徳なんてつまらん、小さい徳よね。今日の世界の徳ってつまらん、積み上げる徳よね。教育直後に書かれてるのそうやね。我が高祖高祖国を始めること、公園に徳を立つること信仰なりってね、大きい徳をね積んでくださったって言うんだけど、今日の世界の神様の話だからね、これね。つまらん徳なの、これはね。で、本当の神様の徳は、神徳っていうね。無限の無限の神徳が無限に無限にいっぱいいてね。もう表現できないぐらいの大きい徳よね。これがいつも降り注いでるの。この徳をもらえばいいのよね。今さらつまらん、積んだ徳なんていらんのよね。すでにある徳、循環してくる徳を受けるだけでいいの。もう最高の徳を無限に無限にいっぱいいただけるのよね。で、これありがとうございます唱えるだけでこの神様の徳をもらえる。だから今さら積む徳なんかいらない。いいことして徳を積みましょうなんていらない。そんなんでは過去の積み重ねたマイナスは消えないね。その程度で打ち消せるのも何もできない。本当の神様の徳をもらったら過去の借金もマイナスも全部一瞬に消える。だからいつ一瞬に消えるか、これ自分がどれだけ神様の徳を消えようとするかですね。ありがとうございますに本当に絞り込んだら本当の神様の助けを受けられるよ。だからこの神様の場合はもうどうしても控えめよね。邪魔したくないっていうのが根本にあるからね。いろんな他の言葉を使ってるときは他の言葉を優先しなさいになるよね。出しゃばれないよね。いろんな今日の世界の神様がいっぱい出てきてそこへ心を向けてつながってるんだったら、本当の神様はね、出てきたら全部の神様消してしまうじゃない。邪魔するからね。他の神様にすがるんだったらそこを先にすがっていきなさいってなるのよね。だからいろんな言葉を使っている時がそういう感じよね。その言葉の方を先に優先して体験して味わいなさいってなるのよね。それで大事なのが絞り込みよね。本当の神様のプレゼントを受けたかったらありがとうございますで、どうしても絞り込んでいかないと人の自由意志を尊重したことにならないのよね。無理やり与えたことになったら困るのよね。 である程度一定の期間絞り込んだら効果が出るの必ず。いろんな言葉をコロコロ変えたらダメね。短い時間でもいいけど一心不乱に唱えた時は効果が出るの。他のことは交えなかったらね、その短い時間でも効果が出ていろんないいことがパッと起こるね。人の自由意志を尊重したっていうのが神様のね一番大事なポイントになるね。だからそれが1分でもいいのね、1時間でもいいのね、1日でもいいのね、本当に真剣にありがとうございますと唱えた時が力が出てくる。神様と一体化するっていうんでも自分から神様に登っていくのは大変よね。でも神様の方から降りてきて一体化してくださるって楽、ね、自分っていうのを掴んでね神様の中へ飛び込むっていうの難しいよ。だからこれを逆にしないとね、過去を離して過去はもう相手にしなくていいのね。神様だけを呼べばいいのよ。神様だけ呼び続けたら自分の中入ってくる、神様の方から一体化してくる、元から一体だよって言ってくる。神様と離れたんが過去を掴んで古いもの貯めたからその部分だけ掴んでるから神様と離れた自分が残ってるだけよね。古いもの掴んでなかったらないでしょそんな何もね。だから新たに新たにって神様呼べば古いの残らなくなる。そしたら自分が消える。新しい自分が神様としての自分よね。神様と一体の自分だけが常に蘇ってくる。だから神様と一体化しようじゃないのよね。神様を呼んだら一体の自分が出てくる ね。ここがやっぱり大事よね。みんな神様の離れた自分を掴んどいて呼ぶからダメだよね。反対よね、正反対の生き方がね。もう古いのはほっといて神様だけを呼べばいいのよ。それでは神様と一体の神様としての自分が出てきたら古い自分が消えてしまう。我が消えて神様だけの自分よね、本当の一体の自分が蘇ってくる。これが本当の悟りへの道よね。下から登るのは間違った道よ。ね、だから天から舞い降りるのでないとダメよね。舞い降りるのも、ね、アマテラスの舞はもう喜びいっぱいの舞なんよね。舞を舞い続けてるのよ、アマテラスの神様ってね。もう幸せで幸せでたまらないんだよ。踊り狂うような舞よね。だから本当は何もいらないの、幸せになるのはね。ありがとうございます。一言だけでいいの。これだけ持ってたら、本当の神様と一体化して、最高の幸せへね、導いてもらえる。ちゃんとしてもらえるから。何にもいらない。一言でいいの。何せんなんもないの。ありがとうございますよ。唱え続けてたら、必ず幸せになる、ね。だから学校も行かんでいいし、何も勉強せんでいいし。極端だけど、そんなぐらいの感じよ。子供がいてたらありがとうございますだけ言わせたら必ず幸せになれる。もう最高の幸せつかめると思う。それでね、無形なマイナスの勉強したらそうよ。言葉通りになるんだからね、歴史のマイナスのことなんか学んでもね、それ何にもプラスにならないよ。そういう運命をたどるじゃない。そういう世界を作り上げてしまうね。だから神様の世界だけを受け取れたらいいからね、プラスだけでいいのよ。だから絞り込めたら実感できてくる。短い時間でもいいから、この時間だけって決めてやったら効果が大きい。